今日も喋りますダラジオ。
こんにちは。
皆さんこんにちは。弟子のマサです。
師匠です。
この番組は弟子のマサと師匠がダラダラ話しながらマサの成長記録を綴るとともにマサの人生をアップデートしていく番組です。よろしくお願いします。
めちゃくちゃ力入っちゃ
う。いや
アップデートにものすごい力入ってたよ。これ何ヶ月のぶり、何ヶ月ぶりのアップデート
、ね、いやーそうっす。ちょっとすいません、もう思考停止して。
いやいや、ちょっとお前はいはいはいはい、
いや、すいません、
ぶっ込むの早いわ。ちょっと待って待って待って、今日はだから何ヶ月ぶりかもう分からんぐらい
な、分からないぐらいです、はい、
いやーもう本題に入るよ。ちょっと長なりそうなんで、
はい、
何今日は。
今日はですね、もう冒頭に言った通り、
はい、
もう何ヶ月ぶりかわからないぐらい久しぶりの配信です。
はい、
で、
はい、
まあ二つ伝えたいっていうことがあって、
はい、
まあそれは何かっていうと、うん、今日でダラジオが最終回っていうこと。
おめでとうございます。ついにはね、
いろんな感情が湧いてます。
いやいや、まあいいや、まあほんで、
はい、うん、というのと、うん、僕が今日で8月31日ですね。2022年の8月31日をもって、
はい、
木内清則の弟子を辞めるっていうことの、報告のために、ちょっと今日は収録させていただいてます。はい、
あれ、そうやったっけ？辞めるんやったっけ結局。
え、辞める。
あれ、なんかそのあやふやになってた。あ、辞めるんか。
辞めるっていうこと
で。ごめんごめんごめん。
で、はい。はい、それの報告ですね。
はい。
まあ、そうですね。ちょっといろんな、いろいろなことがありすぎて、
はい、
で、いろんなところで配信とかお伝えしたりしてるので、情報がちょっとぐちゃぐちゃになってると思
う。そうね。あ、ちなみに今、これ撮ってるのは9月5日やね。
そうです。
だから、もう、一応弟子を辞めて、今、だから元弟子と元師匠の会話ということになるね。
はい、そうですね。
はい。ということです。
ということです。
はいはい。
で、まあ、今日はその、まあ、よく、いいかねパレット通信、僕たちが、師匠と、いいかねパレット、株式会社ブックが運営しているいいかねパレット通信。
はい。
で、まあ僕が辞めるっていう内容を、
うん、
から、まあ今回ダラジオで、なんていうんですかね、聞いていただくみたいな流れになる方も結構多いと思うんですけども、
はい、
まあダラジオだけしか聞いてない人ももしかしたらいるかなと思ってるので、
はいはい、
これをちゃんとお伝えしたいなと思って、今回収録してます。
そうね。まあ、あとやっぱ、ダラジオの最終回が結局、今ない状態やったってことなので。
はい。
はい。もう、今回バチュッとね、撮って、もう本当に、これで終わりっていうことにしたいなっていうので。
です。
撮ってますと、はい。はい。
という感じです。
うん。
いやー、まあ、なんかそうですね。いろんな感情も、いろんなことを今考えながら思ってるんですけど。
はい。
まあ、いろいろありましたと。
まあ、いろいろあったね。
はい。
これ本当に全部まずここまでの流れを理解してもらうためには3時間パレット通信見てもらうしかないよね。
そうなんですよね。3時間。
まあだから推奨はそっち全部見て最終回これっていうのが一応推奨ではあるん
や。そうですね。
うん、時間軸的にもそうやしね、俺らの。
はい、
収録した日もパレット通信の収録3時間やった後に日を置いて今これやってるから、
はい、
本当はそっちの方がいいんやけど、まあ多分3時間長すぎるんで、
そうですね。
これを聞いて、まあもし興味があったら向こう、聞こうかなっていう人もいると思うんでね。
はい。
はい。その前提で話したらいいかなって感じ。
はい。
はい。
まあという感じですと。
うん。
で、まあ、3時間、まあ結構長かったんで、
はい、
まあそのダイジェストみたいな形をですね、はい、まあザザッと話できたらなと思ってです、はい、これどういう風に説明したらいいと思いますかね。
もうだきもう何があったかを、
はい、
あこうなった、こうなった、はい、でこうなって、こうなった、みたいな感じでザザッと言うのがいいんじゃないですか。
あ、わかりました。うん、じゃあ、ザザッと説明すると、
はい、
まあ、ちょっといろいろあったんですが、まあ、今までじゃあラジオをやっていましたと、
うん。
で、まあ、収録が止まりましたと。
はい、
まあ、詳細ついたらちょっといかなパレット通信をいろいろ見てほしいんですけども、はい、配信が止まり、師匠は続けてほしいという僕にメッセージをくれたのだが、
はい、
僕はそれでもやりますと言いつつやらなかったと、
うん。
まあそこでちょっと僕なりのいろんな理由があってできていなく、
うん、
まあそこで師匠と、師匠がもう、こういう風にちゃんとできたいのであれば、やめてほしい。もう、ダラジオはやめたい。
そうね。もう、俺が最終回をもう撮りたいみたいな感じになったよね。
はい。はい、で、
うん、
まあ、それのやりとりも正直何回もやっていて、うん、まあ、僕はやります。すいません、やりますと。
うん。
ながらも、まあ、出ないと。
うん。
から、もう、で、 武蔵木師匠が僕に強く言って、うん、最終回を、まあ、今ここで撮るぞってなって、うん、実はこの、これを最終回ってなってるんですけど、うん、実は幻の最終回があって。
そうね。
はい。
配信されてない
やつ、ね。配信されてない。はいはい、で、一応撮ったんですけど、うん、僕がそれを配信してなかったと。配信するのを忘れてしまっていたと。
はい。
ということで、もう僕が完全に師匠に対して裏切ってしまったという形を取り、うん、
まあ、激怒したよね、俺が。簡単に言うと。
はい。
で、もう、まあ、ここ、まあ、俺から言わせてもらうと、
はい、
もうマジで本当にもう弟子として辞めてもらいたいぐらいと、
はい。
っていう気持ちを言って、で、あとはお前が決めることや、みたいな感じで、
はい。
決めろっていうのを強く言ったよね。
そうですね。
そう。っていうところで、まあ、マサが決断したと。
はい。
ということで、まあ、ダラジオを辞める、やめないの話から最終的にマサが弟子を辞めるっていうところに、
はい、
きついたちことかな
というところ、
はい、で、そうですね、まあこれね、ニュアンスとかその時の状況とか気持ちとか細かく言い出すと本当キリがないんやけど、
はい、
なんかあれよね、ダラジオを辞める辞めないというのはとても大きなトピックではあったものの、
はい、
弟子を辞める辞めないの話にとっては、
はい、
大きな原因というよりはトリガーやったってことと思うよ
ね。まあそうですね、本当きっかけと言いますか、
うん、
はい、
まあ、そのマサがずっと思っていたことがそのラジオやめるやめないのなんかいざこざの中でもう表に出てきたみたいなイメージと思っていいよね、うん、
はい、
はい、ということですと。
そうです、
はい、
はい、という形になり、
はい、
まあ、まずダラジオをやめるということが
決
まって、
はいはい、
その後いろいろ話し合った結果やめるということが決まりました。僕は
だから弟子
を、ね。弟子を、
うん。
弟子を辞めるということが決まり、はい、
うん、
じゃあその内容、どういう形で、どういう風な経緯があって、
うん、
何があったのかっていうことを詳細に伝えるために、まあ、いい金パレット通信を収録したっていう形になります。
はい、で、それが一応、荒野と、あと、コバね、はい。新型コロナウイルス、俺と一緒にやってるコバを呼んで4人で収録したっていう感じかな。
そうです、
ね。まあ、こんな感じでいいんじゃない？一応概要説明は。
まあ、そうです。あれ、うん、まあ、時系列で言うと、それが8月の、うん、まあ、25日ぐらいに収録したもの。
はいはいはい。
いかにパルトスをしますね。
そうね。
って感じです。
はい。まあ、それは一応、マサの方から公式な報告ということで収録して、
はい、
で、一体何が起こったのかっていうのを、やっぱり我々の関係性がパブリックなものに若干なってきていたので、
はい。
まあ、伝える義務があるのかなっていうのと、まあ、伝えることでいろんな人がいろんなことを感じてくれればいいなっていうのもあったので配信したっていうことかな。だから結構ね、なんでこれ配信したんやみたいな意見もあったんや。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。まあ、やけど、なんか、これは伝えた方がいいなっていうのもあって、配信したっていうのもあるんだけど。
はい。
で、一応弟子を辞める理由を、
はい、
まあ、なかなか難しいと思うけど、言った方がいいんじゃない？ここで。
ああ、なるほど。わかりました。
中で、
うん、まあ、弟子を辞める理由としては、うん、まあ、何点かあるんですけど、まあ、大きく言うと2つあって、
うん、
まず1つ目は、このダラジオを、まあ、そのきっかけとなったというところで、
うん、
まあ、僕が恩をあだで返してしまったっていうことに対しての、責任をちゃんと取らないといけないなって思ってるところがまず1点っていうことです。
はい、はい。
で、2点目は、そろそろ自分で何か活動していく場を自分で活動していかないといけないなっていうところを決めて、
うん、
弟子を辞めるっていう決断をしたって感じですね。
まあ、そういう感じだね。
大きく言うと。はい、まあ、で、1つ目がその弟子の不義、まあ、不義の部分ですね。
不義理な。
不義理な部分です
。はい、
で、まあ、弟子と師匠の関係っていうのは、うん、まあ、親子のみたいな形で、
うん、
僕は師匠を、まあ、こんな形ですけども、めちゃくちゃ尊敬してますし、感謝してるっていう状況なのに、かかわらず、僕はそのような行動を取ってしまったっていうことなんですね。
うんうん、
ちゃんと誠実に対応できなかった、
うん。
っていうところの責任を取らないといけないなって思ったから、っていうことです。まあ、すごいちょっと端的に言うと。
そうね。
はい。
まあ、むちゃくちゃむずいね、このニュアンスまで含めて伝えるの
は。そうですね。
ということなんです。
はい。
はい。
というのと、あともう一つ目は、二つ目は、うん、もともと自分が弟子入りした理由としては、
うん、
まあ、自立していける人間になるっていう、まあ、すごいふわっとした内容なんですけど、
うん、
それを目指して弟子になったっていうところで、はい、このまま弟子でいたら、 多分僕は師匠にすごい依存して師匠が変えてくれるだろうっていう思いが多分結構強かったと思うんですね、なんだかんだ、
はいはい、
で師匠はまあお前がやりたいことを好きなようにやっていいと、
はい、
それに出してお金も全然出してくれるし出すし、人も紹介するしっていろんな環境を与えてくれたにもかかわらず僕はなんか目の前にある与えられた仕事をまあなんか言い訳じゃないですけど、うん、それにしてやってこなかったっていう理由なんですがあるんですね。
と思ってるね、マサはね。
自分僕は思ってます。
はい、
うん。まあこれ僕側でしか見えてないところだと思うんですけど、僕はそう思っていて、
うん、
じゃあもう早くステップアップしていくためには、師匠のもとを離れて自分でやっていくしかないなと思ったっていうところがあります。
はい。
っていう、まあ、ざっくりですね。すごいダイジェスト的に言うと、
はい、
この二つっていうところが、弟子を辞める理由になります。
はい。
って感じです。
って感じだね。いやー、まだ、だから、とりあえず、今までお疲れした。
いや。ありがとうございます。
お疲れしたよね。で、うん。まあもう報告としては、
そうです
ね。例かなと思うんやけど、
はい、
まあなんかさ、こう、いいかねパレット通信、せっかく3時間収録して、
はい。
これで、まあ、公開したじゃないですか。
はいはい。
で、まあ、実際今、1500人ぐらい見てくれてるのかな、多分。
はい。
やし、まあ、ありがたいことに、その感想とかもいろいろもらっちゃうよね。
はい。
で、ちなみに、その辺、まさに見てない？
僕は、すいません、うん、全く見てないです。
ちなみに、それは何？その、はい、どういう理由で見てる？
まあ、簡単に言うと、うん、なんか情報を入れたくないなと思っていて、
はいはいはい、
なんかデジタルデトックスみたいなことをしたいな。うん、と思ったっていうのです。
そうやね。
まあなんか、そうです。なんか今、ほんとこの1ヶ月間、2ヶ月間、いろんなことがあったんですよ。自分なりにも。うん、今回弟子を辞めるっていうことを考えたりとか、
うん、
まあそれまで、まあいろいろ肉体的にも結構ハードなところがあったんで、ちょっと本当に休みたいなっていうところが思っていて、
うん、
まあ今回この収録があって、多分いろんなコメントをいただいてるなとか、まあありがたいに多分結構連絡いただいてるんですけど、
個人的に DM とか LINE とかね。
LINE とかもいただいて、電話とかもいろいろいただいたんですけど、
うん、
もうちょっと今、あまり考えたくないなと、
はい。
ちょっと何日間かお休みしたいなと思ってるところで、うん、なので、ちょっと何も入れてないです。
ちゅうことよね。
はい。
いや俺だって最初、まさか、何も感想見てないって言った時に、
はい、
あれを配信することで自分に対する攻撃的なコメントや誹謗中傷があるかもしれないから、
はい、
なんかこうそれを見たくないから見てないじゃないかなと思ったけど、
はい、
まあ別にそういうわけでもないってことよ。
あ、まあそういうわけじゃ、まあそういうのを覚悟してもう配信してる、収録したんで。
そうなん。いやだってちなみにマサに対する、
はい、
悪い意見みたいなものは俺が見る限りではほぼないもんね。
え？そうなんですか？
俺が見る限りではね、ただ、はい、あの全部応援やん、別
に。あ、
なんかね、ハッシュタグで検索して出るものしか俺は見れないので、
はい、
とか YouTube のコメント欄しか見れてないので、
はい、うん、
全部は見れてないけど、俺が見える範囲では別にないき、そこの点では安心して見ていいとは思うんやけど、
はい、
まあだから違う理由はね、デトックスっていう理由で見て
ない。まあそうですね、うん、入れてませんでした。すいません、
そうなん
です。ちょっと追って、はい、ちゃんと返信していきます。
うん、あ、で、ごめん、ちょっと散らかったんやけど、で、はい、せっかく、まあ、配信して、俺なりにいろいろ見ようわけよ。
はい。
実際どう、みんながどう感じてくれちょんかな、みたいな見よう中で、はい、なんか俺なりにやっぱこう、そのフィードバックを受けた、俺なりのフィードバックもあって。
ああ、なるほど。
そうそうそう。
まあ、収録後の話、ね。
そうそうそう。後日談。
後日が。
で、実際あの日の話も、
はい、
今なんかちょっとしたいし。
いいですね。
そうなんよ。なんですよ、
はい、
でちなみにさ、あの日っち、
はい、
まあ異常な空間やったよね。
まあ、まあ異常な空間でした、ね。まあまず時間帯も時間帯でもう深夜10、まあ深夜というか1時12時ぐらいでしたよね。多分いろいろ始まったのが。
そうなん、11時集合やった。
11時集合ぐらい。
23時かだから。
はい、23時
で、セッティングがまあ結構大変だったよね。
そうですね。
いろいろなんか画角決めたりとか、
はい、
中にあって大変で。で、まあそのマイクのセッティングとかもゼロからやったもんね。
ゼロから
やったりしたん
で。はい。
で、何やかんや撮り始めたのが24時過ぎとかで、そこから3時間撮っておき。
そうですね。
まずその、単純に体力的にやばい状態だったと。
はい。
で、プラス、やっぱね、何やろうな。 俺の中では解決した状態であれを取っていると思っていたよ。
はい。
俺とのマサの関係っていうのが、十分最後話して、客観的な、なんかこう、視点で、こう、マサが辞めるっていうことを認識をして、
はい、
で、まあ、すべてが、なんかこう、俺の中で解決して、あれを撮っていると思っていたんだけど、
はい、
後で動画見たら、全然解決しているやつの顔じゃないね、俺。そう、ね。それも自分を見て。
なるほど。
やし、マサを見ても思ったね、やっぱり。
ああ、いや、そうですね。
うん、
まあ、正直、何話したのか、1ミリも覚えてないです
よ。
収録した時。終わった瞬間、なんか、
うん、
そのまま田川に帰ってたんですけど、
うん、
終わっても腹減ったってしか思ってなくて、
まあね、
帰りに小林さんにマック寄ってもらって、
うん、
ビッグマック2つ食いましたからね。でもそれ以外何も覚えてません、
うん。
何を話したのかとかっていうのは、まあでも、いびつな空間だったと思います。
その全員がフラットでまともで冷静で、
はい、
余裕がある状態ではなかったっていうことは間違いないと思います
。そうですね。
うん、
そうなんですね。
いや、なんかやっぱね、あと、なんやろうな。まぁ、あ、ちょっとじゃあ、内容に入っていくか。うん、この話。はい、
多分、うん、まあそうですね。はい。
いやね、なんかまず、感想、俺見たわけよ。まあ、まさに見てないと思うけど。
はい。
なんか見たんやけど、一番多いのは、やっぱ、小葉さん、小屋さん、ほんとすげえな、かっけえな、つ。
ほんとそうっすよ。ほんとそうっす。
もう、これは、俺らから見ても、はい、その、収録しようときも思いよったし、終わって振り返って、まあ、動画見たんやけど、で、はい、あれ、まさが一応編集したんやね。
そうですね、僕が編集して、う
ん、で一応、まさが、どうしても切りたいところがあるんやったら切っていい、
はい、
の話をして、まあ、言うたら、なんつうかな、まあ、マサにとっても、なんか、ずっと残る動画になりうるので、うん、
はい、
これで変なもん出したら、マサにとってのネガティブキャンペーンになるので、はい、マサが切りたいとこは切っていいよって話をして、全部俺は動画を預けて、マサ編集したいけど、はい、結局マサの判断では全部出します
っていう。ほぼほぼ出しましたね。まあ、でも、そもそも前提として収録終わった後に、
うん、
もうこれは一生残るものだから、
うん、
いや、自分が嫌だと思うとか切ってもいいし、
うん、
そもそも見た判断で出す出さないの判断もそもそもしていいと。
そうね、
だったらもう一回収録し直すし、
うん、
っていう条件っていうか、まあ、っていう内容で編集っていうか、
まあ、
配信したっていう。
渡したよね。そうそうそう。なんやけど、まあ、その、なんつうのかな、さっき、まあ、コバ、コウヤはもちろん評判がいい、
はい、
とても。で、俺らなりの、うん、出していいものを出していると思っていたの。
はい。
で、あ、で、次にやっぱ多いのが、やっぱ、マサさん頑張るやね。
ああ。嬉しい。
うん。
ありがとうございます。
まあまあ、それもそうで。で、
めっちゃ嬉しい。
あの、まあ、あとは、なんかこう、どっちとも悪いよねっていう意見とか、
あ、
うん、あとは、どっちとも悪くないよねっていう意見とか、さまざまなやっぱこう、みんなさんなりの解釈があって、
なるほど。
で、それはもうある程度想像しとったよ、俺。
はいはい。
は、これは多分賛否両論あるやろう。
はい。
で、なんていうんかな。今日、今、さっき10分くらいでバッと話したよ、マサの話。
はい。
あの、なんでやめるかとか。これぐらいの解像度で話をすると、相当いろんな憶測だったり、
はい。
なんていうかな。ニュアンスとか雰囲気とか、俺らの関係性までは伝わらない状態で世の中に出ちゃうので、
はい。
めちゃくちゃいろんな間違った解釈をされて、
はい。
いろんなこと起こるやろうなと思ったから、3時間撮ったよ。
そうですね。
で、それでもやっぱり、
はい。
なんか伝わってない感じがとてもあったよね。
ああ、なるほど。
そう。まあ、これ、俺、まさに、昨日か一昨日か、はい、ファミレスで話したよ。
はい。
こういう感想あるよ、みたいな話を。俺から口頭で、
はい。
言ったりしたんだけど、はい、まあ、それを聞いて、まさ、もう、まあ、同じような。
そうですね。まあ、僕、まあ、さっき言ったように、師匠が、多分、どの部分を聞くかによって、いろんな解釈があると思っていて、
うん、
全部を全部知るっていうことは、まあ、そもそも難しいと思ってるっていうの話もあるし、うん、まあ、そういうふうに解釈したから、その人が悪いっていうわけでもないんですけど、
うん、
まあ、結果、あの収録をして、僕の感じだと、
うん、
まあ、多分7割ぐらいしか話せてないなと思ったんですね、
うん。
で、あと残りの3割っていうのは、僕がなんか、感じているとか、なんか感覚の部分っていうんですかね。
うん、
まあ、なんかうまく言語化できないっていうところになるなと思ったって感じですね。
うん、
だから多分全部が全部理解してくれることも結構難しいだろうなっていう感じはありました。うん、
そうだね。で、いや、それで言うと、
はい、
あの、まずね、俺、結構食らったんよね、まず。うわっとなって。
それびっくりしましたよね。
で、まあ、やっぱ一番食らった発言は、
はい、
これ普通にパワハラ案件やんつコメントがあったんよ。
はい、はい。
これね、パワハラ案件っていうか、はい、パワハラっていう言葉が書かれていて、
はい、
正直結構食らったんよね。
なるほど。
で、まあ、どう話したら一番伝わるかあれなんやけど、俺、パワハラと多分1ミリも思ってなかったの。マッサーとの関係を、はい。で、うん、なんかね、今まで俺 SNS とかネットの意見とかでいろんなこと言われてきたよね。
はい、
まあもう芸人やりよった頃から2チャンネルに書かれたりとかあったし、
はい、
なんこの気持ち悪いやつらみたいな、
うん、
なんかお笑いを取るはずの芸人の舞台でなんでこんな気持ち悪いことやってマジでこいつら死ねえよみたいな普通にあったの、
はい、
俺らちょっと気持ち悪いことばっかりしよったりさ、
はい、本当
の内容はねとかもあったし、あと古典ラジオ始めた時も、
はい、
この喋り手のやつマジでうるせえ言葉遣いも下品だしみたいな、
はい、
なんかもういや結構もういろんな誹謗中傷やろこれっていうような意見も結構見てきたよね、
まあ、そうですね
SNS でも見たし
見てきましたし、
はい、でポッドキャストのなんかコメント欄でも聞き手が邪魔、はい、とにかく教養がない資料が浅いみたいなの結構あった
ありました、はい、
ただ正直そこに関して深く傷ついたこと一回もなくて、
はい、
で今回パワハラっていう言葉でめちゃくちゃ傷ついたよ、
はい、
でこれ なんか違いがなんかなと自分なりに考えたんやけど多分、はい、パワハラ以外の今までのその活動に対する意見っていうのうち、
はい、
ある程度自分で許容してそう思われるやろうなと思って多分言ったよ、
はい、予想がついて想像できたっていう
想像できたし、
はい、
そう思われても仕方がない言動を自分でわざと取っていったりとか、
はい、
例えば許容がないという立場でやってるし、はい、
彼女とか意図的な
ところもあるし、で、
はい、
で、意図的じゃないところも、なるほど、そうやな、確かに、
はい、
そう見えてもしょうがないし、それは真摯に受け入れますっていうポジションで見えよったので、はい、深く傷つくってことはなかったよね。
はい、
だけど、今回のパワハラっていう言葉を深く傷つくのは、それ何かっていうと、
はい、
あのね、俺、その発言見た後に、えっと思って、もう一回動画を飛ばし飛ばしバーッと見てみたの。
はい、
したら、そう捉えられるなと思っちゃったよね、自分で。
うん、うん。なるほど。
そう。なんていうか、あの、これね、言葉で編集してまとめて言うと、
はい。
弟子と師匠という圧倒的なパワーバランスの関係性がここにあります。
はい。はい、
で、最初は、まあ、いろいろ仲良くというか、あの、はい、ちゃんとやりよったんやけど、やっぱりこう、弟子ができない時に、やっぱり師匠としてイライラが、募って、
はい、
それをぶつけそうになったけど、それをぐっとこらえて、イライラしているけど、うん、なんか、これは俺が悪いんだから、お前は悪くないみたいな感じで言われた弟子みたいな。はい、そうね、
うん。
そんなん言わんでもいいやんっていうのがまず、一個あるやん、普通の。ただ、その中で、いろんな事件があったりして、それで感情的になってプッツン切れていると。
はい、
で、まあ、イカナカルト通信の中で言うと、PE が入るくらいの暴言をまさに入っている、チューンがある。で、コバの言葉で言うところの、とてもタガワっぽいコミュニケーションを取っている言葉。
はい、
で、あと、コウヤが言うところの、マサは、樋口清則と思考停止しやすいっていう言葉。
はい、
で、最終的にマサが、何も今考えられないですっていう言葉があって、
はい、
で、ここの収録に来るまでにめちゃくちゃ覚悟してきましたっていう発言もあった。はい、で、最後、いろいろあったけどやめます。っていう流れを、今言葉でこうやって聞くやん、
はい。
これパワハラに見えるんよね、完全に。
パワハラに見えますね。
そうなんや、そうなんや。これ、で、しかも俺とマサのその時の映像を見ると、はい、二人ともやっぱね、めちゃめちゃ緊張しちゃう顔しちゃうよ。
はい。
まあ、当たり前やけど。
そうです、ね。
人生の中で結構重要なある瞬間やったくさ。
めちゃくちゃ重要な瞬間です
。緊張しちゃうし、めっちゃいろんなこと考えながら喋るよき、
はい、
なんかこう、全部ちゃんとその瞬間に言葉聞けてないし、ちゃんと喋れてなかったりとかもあるので。
はい、はい。
ってなった時にね、これパワハラに見入れて仕方ねえやって思ったよね。という。
そうです。
のがまずある。
なるほど。
はい。
まあ、そうです。僕、この話を聞いた時に、
うん、
正直ちょっとびっくりしたんですね。
どういうことびっくりするの？
あ、パワハラ、まあ、
パワハラされてるよみたいな感じで言われてるわけじゃないですか。そうそう、だから僕、あ、パワハラされてるんだって感じだったんですよ、
言われて。そうよね、
はい、パワハラされてるっていう感覚はなくて、うん、ただまあパワハラしてるねって言ったら、まあ、パワハラされてるねってなるとは思います。
そうなの、多分なるんよこれ
で、まあそれは言われるとまあそうだよねってなると思うんですけど、まあなんていうんですかね、それって上司部下の話っていうか、
あ、そうそうそうそう、それもあっ
ただと思っていて、それもあった、うん、まあ多分そのパワハラって言ってくれたしてくれた方も多分まあ、まあその領域は多分わかんないけどみたいな話に理解はしてくれてると思うんですけど、うん、まあ、結構当てはめるって、その上司部下っていうケーススタディに当てはめるのではなくて、本当に弟子師匠っていう関係性の中でやってたんで、うん、まあ、パワハラ受けてるっていう感覚は正直僕はあんまりなくて、うん、そうだな、なんか多分あんまり、失礼かもしれないですけど、まあ、理解できない領域のことなんじゃないかなっていう感想は感じてますね、今。
そうなんだ、ね。いや、俺、だってさ、これ、マサに話したのが、昨日って、そのぐらいや。
まあ、それぐらいですね。二日前ぐらいですかね。
で、もう、ごめん、これ、マサ、俺、パワハラしたっけって言ったよね。いや、そうなんだ。だから、俺ね、で、何が怖くなったかっていうと、パワハラ案件やって言われた時にね、
はい、
俺、もしかしたら、マサにパワハラしたんじゃないかっていうことになったの、俺の中で。つまり、はい、要は、いじめと同じ構図なんじゃないかって思っちゃって。
ああ、そうです。
いじめってさ、いじめっ子は、はい、好きで絡んでたりとか、なんかこう、いじりで絡んでたりとか、面白いと思って、
うん、
こうキャラいじりをしていると思っていても、いじめられた方ってさ、
はい、
いじめと思ったらもういじめやん、それ。
そうですね。
だからこれで、やってる側とやられてる側が、もう認識違った時点でもうこれは暴力だと俺は思ってしまうね。
うん、
そういった意味で、まさか辞めるってなった時から、今、いろいろ思い出した時に、
はい、
俺もしかしてまさにパワハラをしてたんじゃないかっていうのがめちゃくちゃ怖くなったよね。
なるほど。
で、ちなみにまさに話す前にコバとコウヤに一回話して、
はい、
ごめんこれちょっと相談なんやけど、俺まさにパワハラしたんかなって相談したのよ。
はい。
たら、あーみたいな感じだった二人とも。あ、確かにそう見えるっすねみたいな。あ、そりゃそうかも。いや、それ言われたらそうっす、樋口さんみたいな感じだし、コウヤも、いや、キョンちゃん、まあ、ああ、まあでも、なるほどね、って感じだったよね。なんか、
いや、そうですね。まあ、まあ、僕の感想としては本当に、あ、パワハラされてたんだ、みたいな感覚だと思って。で、まあ、パワハラに気づいてる気づいてないって話でもなくて、なんか、それがあったから僕がすごい萎縮して、思考停止したっていうのは、まあ、もちろんゼロではないと思うんですけど、なんだろうな。まあ、このパワハラっていう話だけで、話すと、なんていうのかな、ちょっとうまく言語化できないっていうところは喋れないと思うんですけど、なんだろうな、多分僕がこれでパワハラされてません、されてる感覚もありませんでしたっていう話だけ聞くと、多分今聞いてる方っていや、そういう風な状況に今なってるんじゃない
かとか、いやもうそうなんです、そうなんです、いやめちゃくちゃ多い、だからパワハラじゃないという洗脳をされてるんじゃないですか。
まあちょっとその宗教チックじゃないですけど、まあそういう理解、そういう風に聞こえるっていうのも、確かにそうなるなとは思うんですけど、まあ決して本当そんな感じではなくて、なんかそこは僕なりに師匠は僕に対して愛があるなと思ってました。だから許せだと思いますし、まあ仮に僕が上司部下で、ただ単にそのピーっていう発言を言ってたら、もうその時点で、すいません、ありがとうございました。で終わってたと思うし、その中で
やめてたってこと
ですね。やめてたと思うし、うんうん、でもなんかそういうことがあったとしても、僕は未だにやっぱり感謝とかリスペクトのところの方が大きいんで、これ YouTube の中でも僕言ったんですけど、お堂師匠っていう人がいて、めっちゃ尊敬してすごいなと思っている人で、やっぱり一緒にいると人ってどうしても嫌なところがやっぱ突出して見えて、なんか見えて嫌なのあるところが出てくると思うんですね。
うん、
でそれを差し引いた中でも、やっぱすごいなってか、リスペクトし、本当なんかありがたいなって思ってる割合の方がやっぱどうしても大きい、どうしても大きかったんで、なんか別にそのパワハラされてたからといって、なんか難しいな。
難しいよね、これ。
いや、まあ難しい。まあなんかその、なんだろうな、まあなんか、このパワハラじゃないかって言ってる人と別に戦いたいわけでもないです
よ。あ、そう、いや、だって見方やもんね、むしろ。
むしろ僕がすると、 あ、そういう形を気づかせてくれたってことですごいありがたいですし。
いや、やし、多分、単純にマッサンに感情移入をしているわけよ。はい、このパワーとか言ってくれてる。
そう、いや、もう本当にありがたいですね。で、まあ、その人に対しては本当にありがたい、ありがとうございますっていう思いと、うんうん、まあ、そうですね。なんかまあ、パワハラされてたっていう感じではなくて、まあ、まあ、仮にされたとしても、うん、僕の中では今、感謝の方が大きいっていうことを伝えておきたいって感じですよね。う
ん、まあね、はい。いやー、じゃあ、ここなんか難しいなと思ったな、はい、なんかね。
なんかすごいっすよね。僕思いました。
何が？
聞き取る場所によって、こんなにもやっぱ解釈って本当違うんだなって思いますし。まあやっぱりなんかまあ僕らっていうかまあ僕にも思ってることもありますし、うん、師匠とかまあ小屋さんも小葉さんでそれぞれ思ってることってあると思うんですけど、うん、まあそういうものってやっぱ絶対全員理解してもらうことって結構難しいなって思いましたね。
そうなんよね。なんかね、多分めちゃくちゃバイアスが乗った状態でみんな聞いてるんやなと思ったよね。
はい。
え、多分やけど、師匠弟子の関係値めちゃくちゃ分かりづらいというか、そもそも、定義がない問題だよね。
はい。
で、部下上司の関係っていうのは、ある程度、パターン化されて、はい、こういうパターンとこういうパターンとこういうパターンあるねぐらいの感じでは、分類はされているぐらいの感じと思う。
そうですね。
だから、相当難しい関係性というか、はい、難しいじゃない？理解されにくい関係性というね。
そうですね。で、
だからバイアスがまずかかってると。で、多分やけど、上司部下の関係やったらに当てはめてみんな聞いているの、多分。
はい。
とか、先輩後輩とか。
はい。そうですね。
そうなんやね。とか、あと親子とか、自分が体験したことのある関係性に近いやつに当てはめて聞いているとかになるわけね。はい、だから、なんか、で、しかもいろんな知識や、まあ、知っている物事に当てはめてる。で、例えばやけど、コバが言った、はい、その、すごくタワーっぽいコミュニケーション、樋口さんとマサは。
はい。
じゃあ、樋口さんがマサに取っているって話をしたときに、はい、この流れで聞いたら、普通に暴力をしているって取れるの、多分。意味わかるかな。
ああ、タガワっぽいっていうワードでってことです
ね。そうそうそう。まあ、タガワっぽいワードだけで本当に、立体的な暴力とか、言葉の暴力みたいなことで、はい、マサを制圧したりとか、
はい、
しているって取れるんだけど、多分、コバが言ったあのタガワっぽいっていう表現っち、
はい、
もっと噛み砕いて言うと、その、なんちゅうかな、主従関係というものを、そういう感じでやってるだけやん。はい、なんちゅうかな。
なんかまあ難しいな、うん、結構、コバさんなりに僕らもわかると思うんですけど、コバさんの性格とかは知ってると思っていて、その、田川っぽいって言った発言も、うん、まあちょっとしたジョークの一部も入ってる
じゃないですか。まあそうなんよね。そうだね。
なんかすごい、なんか悪い言葉を強く、その、田川っぽいっていうワードで、優しく言ったわけでもなくて、シンプルにちょっと小ボケで入れてみたいなとこもあるじゃないですか。
う
ん、
そうね。
まあそういうところも含めて、なんかまあ、なんかまあいろいろあったなと思いますし、まあ、なんかニュアンスを伝えるって結構難しいんだなっていうことを分かりましたね。多分あの動画を見て結局何が伝えたいんだって結構思ったりする人もいるかな
と。ああ、それはそう。あったあった。なんでこれアップしたのみたいな。
いや、まあ、うん、そうですよね、うん。シンプルにデジタルタトゥーみたいな形になる。
そう。
話にもなりますもんね。
そうなん
だ。まあでもなんか、なんだろうな。良かったか悪かったか分かんないです。
ああ。
結果。
誰にとってそれは
僕にとってです。
まさにとって、
うん、僕が、
はい、
うん。で、今のところ僕は良かったなと思ってます。
あの動画を撮ったことも公開したこともね。
撮ったことも公開したことも良かったなと思ってます。
うん、
まあ、それは、ちゃんと、初めてちゃんと喋ったなっていう感覚もあったし、師匠に対してですし、こういう思いとかを。なんか僕的にもあんまりそういうことをアウトプットしたことないなと思ったし、うん、これは師匠に対してじゃなくて、まあ人に対してですね。
うん。
となったし、まあ、結構こういうケースってめっちゃあると思うんですよ。僕以外に、
うん。あると思う。
まあ、まあ、弟子以上は結構少ないかもしれないですけど、まあ、上司部下だったりとか、まあ、友達関係とかも結構あると思ってて、うん、まあ、それで僕が上から言うわけじゃないですけど、まあ、何かの役になってほしいなと思ってますし、うん、まあ、自分なりに覚悟を決める一つのものとして残しておくっていうので、すごい今のところやってよかったなと思ってるって感じですね。
結構、まあ、だから俺もそうやもんね。
はい。
全く同じで、なんかこう、なんかさ、まあ、これもあんまり、まあ、いいか、ここやったら。なんか、一応公開処刑 なんじゃないかって話があったやん。
ありましたね。
マサにとってこれ公開処刑になるんじゃないかって話あったけど、
はい、
もちろんか俺にとってもそうで。
そうですね。
うん。なんていうか、なんやろな。もう、でも俺生きるってそういうことやなっていう感覚がちょっとあって、
うんうん、
なんやろな。もうさらけ出して自分の思考だったり、
はい、
なんな、考えるもうそうだし、あと人生を切り売りしているようなもんだよ俺とか、
はい、
まあ、その中で、うん、例えばここで器が小さいとか、人間的になんか何、うん、未熟とか、
はい、
腹が立つとか気持ち悪いとか言われることも、
はい、
そういう人間なんだからそう思われるということは、なんか それを受け入れるっていうのもあったよね、はい、なんかただそれにマサオを付き合わせるのは絶対違うと思ったので、最終的にマサオが編集して一応、
はい、そうですね。
ここは
ちょっと話が変わるかもしれないですけど、
うんうん、
僕なんでこれをやろうかと思った時に、
うん、
さっき師匠言ったように自分ってこういう人間だよっていうことをちゃんと意思表示しておきたいなって思ったんですよ、マサ
オ。ああ、なるほどね、
はい、で、あ、なるほどと思って、僕すごいなっていうか参考にしたのが、
うん、
古典ラジオのあのサポーター特典のヤンヤンさんがチンコの話してる。
うん、はいはいはい。
で、ヤンヤンさんってこういう、なんかまあ、うん、それぞれのイメージ像があった中で、
うん、
まあ、美しいと思ってるけども、ヤンヤンさんは俺ってチンコって言います、みたいな、
うん。
で、なんかちょっとイメージを崩したじゃないですか。そういう中でも僕はこういう人間ですよっていうのをちゃんと意思表示することってめっちゃ素敵な、ってかすごいなと思った。
そうね。
シンプルに。
うん。
あ、なんか僕も、その、師匠の弟、まあ今は辞めたですけど、
うん、
師匠の弟子っていうことの事実は変わらなくて、
うん、
なんかまあ、樋口さんの下でいろいろやっててバリバリやってたっていう中でも、僕まあある意味ポンコツの人間としてやっていて、
うん、
まあそういうダメなところもちゃんと、なんかまあそれぞれ、まあちょっと横回るかもしれないですけど、僕ってこういうポカとか全然するし、
うん、
そういう不義なことをしてしまった人間ってことを、まあちゃんと伝えることって大事だなって思って、
うん、
まあ思ったっていう感じです
ね。俺もそうで、
はい、
なんか、何やろな、俺は今の能力とかは低いと思っていて、はい、全員が、
はい、
低いっていうか、ごめん、低いじゃないね、もっと伸びる余地があるものや、はい、人間ち生きていたら、
はい、
なのでこう絶対に右肩上がりになり得るというかなることができるよ、はい、だから今の時点でなんかこう、人間性がどうとか能力がどうとかっていう話っち、多分10年後、はい、なんか、あ、可愛かったな、あの時の自分って思えるようなことと思っていて。
そう、うん、そうだな。
こういう時期あったな、みたいな。黒歴史あったな、みたいな、
はい。
で、それのデメリットよりも、こう、すべてをさらけ出して本音をちゃんと、この、なんか、外に発信しているんだっていう、
はい、
なんか信頼の方が大事なんじゃないかな。
そうですね。
だき、なんかね、正直、今これ感想戦みたいな感じで喋るよ、はい、パレット通信の、
はい。い
や、これも本当はすげえ俺嫌で。申し訳ないけど。いや、なんでかっていうと、なんか、言い訳と捉えられるんよ、これ。また。
まあ確かにそうですね。
そう。で、なんか、もう俺がちょっと、なんちゅうかな。意地悪な視点でこれを見ると、はい、あの時撮った、で、樋口が、なんかこう、いろんなネット上で、こう、いろいろ書かれていた、うん、いや、これまずい、ちょっとフォローしないといけない、言い訳をしたい、だから、マサを連れ出して、呼び出して、
うん、
収録して、こいつ自分の言い訳のためにダラジオの最終回使っているって、俺思うことできるもん、多分。
うん、うん。そうです。
意地悪な第三者目線で、俺、はい、頭使ったらそういうストーリー作れるんよね。だけど、めっちゃ嫌なよ、ちなみに。もうなんやけど、なんかそこも含めて、やっぱりね、もう言わない件というか。
まあ、そうですね。まあなんか、うん、そうですね。まあ僕も、
うん、
まあこの収録を撮るってことが決まってて、
うん、
まあいろんな感情が生まれ、あるわけですよ、
うん。
まあでも、まあそれも含めて、まあなんか、すごい言うと、まあ人生だなって思ったし、
う
ん、まあでもなんかこれを撮ることによって、すごい悪いデメリットも思いつかないなって思ったし、
まあ、
それが一応結構大きくて、
うん
うん、なんかちゃんと話せて、出る感覚もあるし、
なんかそれなよ、俺多分なんかマッサーがダラチを最後のミスった後、
はい、
今もしかしてやっと普通に話せる状態に、
はい、いやまあそれは
なっているかもしれない。まあ今っていうか昨日のファミレスかな、
はい、
初めてマッサーと普通に話したっていう。
いやそうですね、まあ、僕も僕やりにまあ、すごい、今、気まずいかったわけですよ。 そうです。いやだなんか何とも言えない距離感というか。
そうね。はい。まあ昨日、やべえごめん、俺まさに彼ちょっと iPad 返さないけんわとかさ。
あ、そうです。
あ、やべえ、その預かったものを秘書に渡さないといけなかったっすみたいな話の時に、
はい、
あ、普通に話すよな、ちょっとなんか。
確かに。
そうです。そういう感じかな。まあだから、
うん。そうだ。いや、面白いっすね。なんか今僕面白くない、なんか言い方あるっすけど、
うん、
多分これを、でも聞く場所によっては、
うん、
マサさんはヤンヤンさんのチンコの話を聞いて、イークアプロテションを取ろうと思ったんだって、もう解釈できるじゃないですか。
そうね。
面白い。いや、まあそうっす
ね。だけなんか、多分やけど、今、ごめん、ちょっとパワハラの話でちょっと尺を取りすぎたので、
はい、
そこだけにフォーカスしているっぽいけど、はい、多分やけど、俺、今日、とても思って伝えたいのは、マッチ理解するとかされるとかって難しいなってこと、多分。
そう。
もうとにかくそれ、なんか。
はい。
で、俺らも伝えるの難しいし、多分これを聞いてもらった人が正確に理解するの難しいので、はい、なんかこう、それだけ分かってもらえたらいいのかなと思った。
そうですね。
かな、なんか。
聞いた人によっては、まあそうですね、うん。じゃあなんで配信したんってなると思うんですけど、
うん、
まあ結構これって、まあ、オナニー的な要素も多分強いと思う。
もちろん。
なんかまあ結構それがあるかなって僕は思いました。
うん。
だけなんっていうのは、まあ自分たちが納得しとければいいかなって今僕は思ってるんで。
そうね。
はい。そこが一番多分強いと思います。
はい。は
あ、いや、まあそんな感じですね。
そんな感じだね。結構喋ったな、最初。
これをなんだかんだ40分ぐらい行ったんですね。
全部まとめて4時間ぐらい聞かなきゃいけんの、俺ら。
いや、でもこれでも足りないですからね。
足りんな、はあ。多分もうだから喋る時間とかじゃないやろな。
でもなんかこういう本当なんか小さな積み重ねなんだなと思いました。
まあね。
はい。
ということで。だから、もう、ダラジオ。
はい。
終わるね。
最終回です。
だから違う。だからお前最終言ったやん。今日、な一番さ、冒頭言ったやつあるやん。
はい。
今日も喋りますって言ったやん。
はい。
ちゃうな。今日までやな。
今日まで。
じゃあ最後、そのタイトルコール、はい、今日まで喋りましたで、ちょっと言って、最後締めよう。それで。
わかりました、
うん。
いや、まあそうですね。ちょっといろいろ言う前に、
うん。
いや、本当に聞いてくださってる方、本当にありがとうございました。
うん、
多分、そうですね。まあ多分、このダラジオの中でも多分僕はいろいろあったと思うんですよね。
はい、
彼女に振られたりとか、
うん、
まあ、いろんな思い出が集まってる番組だと思ってるんですけど、うん、まあその中でも僕はちゃんと対応できてなかったっていうことに対し、
うん、
まあ、まず本当に師匠に本当に申し訳なかったってい
う、
すみませんでした。
あ、ごめん、なんか許せんくなってきたわ。イライラしてきた。
また複雑になってきた。
はい、すみません。
まあ、という中で、はい、まあ、本当に聞いてくださった方、本当にありがとうございました。
はい、
まあ、これからは、ちょっと一人間って言うとなんかあれなんですよね。また、今まで人間じゃなかったんだ
けど。いや、それ、高取さんのね、決め
たよ。で、まあ、頑張りますと、
うん。
めちゃくちゃ頑張りたいなと思って。で、うん、まあ、本当応援してくださって嬉しいなと思いますし、まあ、本当に、これから普通に飲みにも行きたいな。飲みに行けなかったってわけじゃないですけど、うん、遊びにも行きたいし、まあ、いろいろ交流できたらなと思ってます。
はい。
って感じです。本当に。
まあ、あとなんか俺からすると、ダラジオはマサが入ってきた時に始まって、
はい。
で、マサが辞める時に終わるんで、マジで成長を綴る。ポッドキャストになったなっていう感じ。
そうですね。
なんかいろんな意味で、メタ的な意味でね。その、喋っている、外で起こっていることも含めて、はい、朝の成長を綴るラジオ中、
はい、
理念は完璧に果たしたんじゃないかなって、結果的に。
いいですね。いいまとめになってます。
まあなんで、まあね、弟子と師匠のラジオから、まあ元弟子と元師匠という感じになるけども、はい、まあ別に人間的な関わりは俺は切ろうとは全く思ってないんで、はい、マサと。
ありがとうございます。まあ
なんか、今後もね、樋口と取り替えをね、よろしくお願いしますって感じだね。
ありがとうございます。
うっす。
はい。じゃあ本当に皆さん聞いてくださった方、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。
じゃあ行きますね。
うん、
今日まで喋りました。ダラジオー